皆さんおはようございます。アメリカの片田舎からやってまいりました橋本源と申します。ミネソタ州ミネアポリスにありますジャパニーズフェロシップ教会という、ルーテル系の教会なんですけれども、そちらで牧師をさせていただいております。この地域では唯一の日本語の教会であります。日本語と英語のバイリンガルで礼拝を行っております。ちょっとこちらの北浜、教会、北浜インターナショナルバイブルチャーチに似てるところがありまして、アメリカ人の方々そして日本の人たち一緒に礼拝を持っております。この教会ジャパニーズフェロシップチャーチというのはどういう教会かということは後からもう少しお話をさせていただきますけれども、今日は私自身がどのように導かれたか、どのように牧師になる決心をすることができたか、そしてまたどのように5年前ミネソタに導かれたか、この2つのことからお話をさせていただきたいと思っております。どちらかと言いますと、証の色の濃い説教になるかと思います。まずどうして牧師になったか、よく言われるんですけど、どうして牧師なんかになったのかって、ね、言われるんですけどね、まあ、その通りだと思うんですけども、その決心をした、のはこういう次第であります。私は牧師になる前サラリーマンを10年間ておりました。当時の久保田鉄工、今の久保田ですけども、そこに10年勤務いたしました。その10年間に妻と一緒に10回転勤いたしました。これは異常ですね。10回、10種類の部署を転々と経験したのであります。なぜかというと、どこにも合わなかったというのであります。で、実は私は9年間アメリカで青春時代を送っておりまして、そして日本に帰ってすぐに久保田鉄工に入社したわけなんです。ですから、まあ日本に帰ってきた帰国子女ということでして、上司がみんな、これは分からんと、こいつはちょっとどうしようもないと、源ちゃん面白いけども仕事はできんな、転勤って感じでね、源ちゃん源ちゃんと呼ばれてましたけれども、まあ、そういうサラリーマン時代を送っておりましたけれども、社内では外人と呼ばれたんですね。で、そこに外人の方が、本当の外人の方がいらっしゃいますけれども、そういう感じで呼ばれておりまして、みんなにからかわれながら、ちょっとマスコットのような感じで可愛がってもらいもしましたけれども、で、大体こう9年10年ぐらいしますとね、ちょっと将来に不安を覚えてきたんです。また転勤かな、今度はどこかな、このまま一生生涯ずっと会社に勤めてると転勤で終わってしまうんではないかな、果たして生涯サラリーマンとして、ずっと終えてしまうのか、それとも教会生活もしておりましたので、神様にフルタイムで使えていく、献身をしていくべきなのか、この2つにもかなり、悩みました、迷いました。もしくはその両方を合わせて教会でご奉仕をしながら、レイマンとしてご奉仕をしながら、また仕事も続けていく、そういうこともできるかなということもありまして、さあどれにするか、かなり迷いまして、その時にアメリカ人の友達が、黒田定一郎先生という先生がいるから、その先生に相談したらいい、彼ならいい答えを教えてくれるだろうということを言われまして、そして私は黒田先生に会いに行ったのであります。で、初めて黒田先生に会いましたけども、先生は親切に教えてくださいました。私はこう尋ねました。この先ずっとサラリーマン続けるべきか、それとももう会社を辞めて献身して牧師か宣教師になるべきか、その2つで今 悩んでいます。神様のお召しが欲しいんです。ガーズコーリングが欲しい。どうすればこのガーズコーリング、神のお召しを私は知ることができるでしょうか。それを自分のものにすることができるでしょうか。すると黒田先生は言ってくださいました。これはもう私が一生忘れることのできない言葉でありますけれども、黒田先生がおっしゃってくださいました言葉、本当に私にとって大切な言葉でした。それはこういうものでありました。まず祈りなさい。祈って祈ってさらに祈りなさい。断食をしてでも祈りなさい。うちの家内なんか何週間も続けて断食して祈ってます。そうおっしゃったんです。まあ祈るだけならそんなに難しくないなと私は思ったんですけれども、黒田先生またこう続けられました。十分に祈り込んだ後、必ず神様の御心が分かります。神様の答えが分かります。神様の答えはいろんな形で示されることがある。例えば神様の答えは御言葉の中に現れてくることもあります。またはクリスチャン同士の会話の中で神様の答えが現れることもあります。または超自然的に神の答えを示されることもあれば、自然のうちに示されることもある。また夢の中に神様の答えが与えられることもあります。いずれにせよ十分祈っておれば神様の答えが分かる。これこそ神の答え分かるんですよ。そしてもしそれが神の答えだと分かったなら、もう何も怖いものはない。それが神様の御心なんですから、必ずそうなります。その道にまっすぐ従っていきなさい。そうすればすべて扉が順番に開いていきます。そうおっしゃったんですね。この言葉は忘れることはできません。しっかり覚えています。というのは今までも何度もあちこちでこの証しをしてきましたから、練習してきたみたいなもんですから忘れないんですね。で、私はその黒田先生のアドバイスをしっかり受け止めて、その日から祈り始めました。何日か祈りました。何にも分かりません。1週間経ちました。まだ何にも与えられない。2週間です。また何にも変わらないです。これ大丈夫かなと思い出しました。そして2週間が終わる頃でしょうか、私は夜夢を見ました。夢の中でイエス様が真っ白な衣を着て立っておられる。そして両手を伸ばしてイエス様がおっしゃったんです。源よ源よ、私の元に来なさい。私に従ってきなさい。あなたの一生を私に従ってきなさい。そう言われたんですね。これが御心だと私は分かりました。ずっと祈り求めた心、それは生涯イエス様にフルタイムで仕えていくことが分かったのであります。もう嬉しくて嬉しくて、もうわんわん泣きました。夢の中で泣いていました。目が覚めると枕がびしゃびしゃになってましたから、夢と現実と両方で祈ってた、泣いてたわけなんですけれども、これが御心だとはこれほど嬉しいことがあります。早速妻にそのことを、妻の悦子ですけれども、そのことを伝えて、二人で喜んで、進学校に行くことに決めました。もうその時は35歳だったんですけれども、何も迷う必要はありませんでした。それは黒田先生がおっしゃったように、神の御心と分かった時はそのまま真っすぐに進みなさい。決して恐れることはないおっしゃったんです。そして 私たちは神様に従う決心をし、献身をし、会社を辞めることを選びましたが、いくつかの問題がありました。その一つは会社を辞める段階であります。まあ、上司の人がかなりこのみんなからはエゴイストだと言われている人でありまして、割と自己中心的でありまして、果たしてうまく辞めさせてくれるかどうか、特に当時はジョイントベンチャーというか合弁会社でしたから、いろんなことを私がこう通訳なんかもしながらやっておりまして、会社のだいぶ内部の、秘密というか機密も知っていたもので、すぐに辞めるのは難しいかなというような問題もありましたけれども、私がもう会社を辞めたいんだとその上司に言いましたときは、彼はうーんと言いましたけれども、よし分かった、上司は言ってくれました、辞めさせてやろう、態度がいいですね、辞めさせてやるという、その代わりいい牧師になれる、生臭坊主じゃない、生臭牧師になるなんつって、そういうことはあるかどうか分かんないんですけども言われまして、ある意味励まされまして、で辞めることができたのであります。でその後に今度は家内の方の父親に承諾をもらいに行ったんですけど、アメリカの方の進学校に行きたい、会社を辞めて辞めアメリカの方の進学校に行きたい、で彼はその当時、仏教徒でありました。かなりこう強い仏教徒というんですかね、家の中にいろいろお札が貼ってありまして、仏壇が大きな仏壇がありまして、で果たして何て言うかなと思ったんですけども、彼は分かった、男は自分で決めたことをしっかりその通りやり通せというようなことを言ってくれましてですね、応援してあげるとか言われて、すごいこうまた応援をもらいまして、これも扉が開かれていったわけですね。順番に扉が開かれていきます。そして次は私の父親にそれを言いに行った時、私の父は、ほんの何年か前にクリスチャンになったところでした。で彼が私が辞めたいと言った時に怒りましてですね、お前が牧師なんかなれるわけはない、そんなぬるま湯に浸かった温室育ちのお前、上から下までブランドの服で固めてるような、しょっちゅう旅をして旅行しておいしいものばっかり食べて、そんなな牧師ができると思うか、牧師の仕事ってどんだけ大変か分かったのか、彼がもう分かってからは分からないんですけども、そういうふうに言いました。それは牧師に対する冒涜だなんてね言いました。この言葉はないと思うんですけどね、ちょっとおかしい言葉です。そういうことを言いましてですね、で怒ったわけなんですけど、その時私が説明いたしました。イエス様が夢の中で現れて、従ってきなさい、一生従いなさいと言われたんだ、もうイエス様に従う喜びものすごく大きいんだ、もう洋服なんか買わなくたっていい、旅なんてしなくたっていい、おいしいものなんかで一生食べなくたっていい、ただイエス様に従っていきたいんだということを言いました。おいちゃんしばらくうーんって言ってましたけど、分かった、そしたらサポートしたよなんて言ってくれましたね。これも本当にありがたい、また扉が開かれていた、すごい不思議な感じでどんどん扉が開かれていきまして、そして進学校に申し込みますと、アメリカの進学校、コロンビア進学校というところなんですけど、そこもすぐ受け入れていただいて、もうほんの何ヶ月もしない間に私とエスコは、スーツケース2つだけを持って全て折りさばいてアメリカに渡っていったのであります。もうこれは本当に奇跡としか言えない状態ではないかと思うのです。黒田先生がおっしゃったように、神様の御心に従っていくとき、扉が一つ一つもう全て開かれていく、その通り私たちは経験したのであります。そしてもう一つ大きなことは、進学校、コロンビア進学校って言ってサウスカロライナにありますけれども、そこに行ってすぐにまた大きなことが起こりました。 実は妻は8年間一度も妊娠したことがありませんでした。不妊治療をずっとしておりましたけど、たったの一度も妊娠しなかったんです。ところが渡米1週間後ですか、妊娠したことが分かったんですね。もうこれは本当に奇跡としか言えようがない。9年ぶりに子供を与えられたわけであります。まあ、この妊娠の奇跡については、まあ、次回が、ね、妻の方から話させていただく機会があればそれがいいかと思いますけれども、とにかくもう全てのことが神様のタイミングで一つずつ行われている。私たちが神様に御心に従うときに全て扉が開かれていく、それを何度も経験したものであります。きっと神様は私が仕事を辞めて献身するのを、そして進学校に入るのを待っておられたんだと思うんです。で、待ってよくやった、忠実なしもべだと言ってご褒美をくださった。そのご褒美がこの女の子だったんですね。素晴らしい可愛い女の子が生まれたのであります。もしこのタイミングがずれて私たちに前に子供が与えられていたとしたら、もう献身することはできなかったかもしれない。会社を辞めることもそういう決心も持てなかったかもしれない。その年に35歳になってからまた進学校に行き直して、生活費はゼロ、そういう生活で赤ちゃんを連れてできなかったかもしれない。ですから全て神様のタイミング、そちらに行ってアメリカに行って進学校に渡った時に神様がそのご褒美をくださったんだなと私たちは信じるのであります。ペテロの第二ペテロの手紙の1章の3節にこのように書かれてありますけれども、第二ペテロ1章の3節、聖書をお持ちの方は開けていただいても結構ですが、聞いていただいても結構です。私たちをご自身の栄光と徳によるお召しになった方を私たちが知ったことによって、主イエスの神としての御心は命と経験に関するすべてのことを私たちに与えてくださる。要するに神様のお召しに従った、そのことを私たち知ったときに神様は私たちにご褒美を与えてくださった、すべてを良きとしてくださったのと思います。これが神からの証明でありました。牧師になる決心なのであります。そしてこのコロンビア神学校で4年間学びまして、早い人は3年で卒業するんですけど、私は4年かかりました。卒業しまして、で最初の赴任の地がシアトル、ワシントン州シアトルになりました。そこで私たちはこの U ホールというこのレンタトラックですね、トラックを借りまして、家財道具を一切トラックの中に積み込んで、そして、コロンビアからシアトルまでアメリカ横断の旅をいたしました。アメリカ大陸ご存知の方は分かると思うんですけれども、コロンビア、サウスカロライナっていうと東海岸の一番南部ですね。シアトルっていうと西海岸の一番北部です。ですからそちらの方から見ると、今度アメリカがあったらこっちからこういう感じでアメリカ全部5100キロですか、15日間かけてちっちゃな子供、3歳の女の子と一緒に旅をいたしました。妻の弟が一緒に運転に手助けに来てくれましたけれども、15日間アメリカを横断して、いやーなんとアメリカ大陸っていうのは広いなというのを実感いたしました。そしてシアトルの教会では、副牧師として5年間使いさせていただきまして、でその時に次の子供が与えられる、次女が与えられる、最初はコロンビアで生まれて、その次はシアトル、コロンビアさんとシアトルさんって言ったらなんかコーヒーみたいな感じなんですけども、でそれから次にハワイのマウイ島に 赴任が決まりまして、マウイ島ったら素晴らしいな、旅行で遊びに行くには素晴らしいんですけども、そこに住むとなるとね、何にもないんですね。たった一つだけ日本語の教会がありました。だから何をやってもナンバーワンなんですね。マウイでナンバーワン、何をやってもナンバーワン、まあ、その教会で8年間、牧師をさせていただきまして、その間に子どもたちはハワイの文化の中で生活をいたしました。ハワイの中でいろいろハワイ文化を知りながら大きくなっていったのでありますけれども、その後 8年後ロサンゼルスに今度は赴任が決まりまして、ロサンゼルスに引っ越したのでありますけれども、ロサンゼルスは私はその35年前に、まだ学生の時に一番最初に住んだ町でありました。ですから2度目のロサンゼルスということになりました。ここでも8年間ジャパニーズアメリカンチャーチという日系人の教会、日本語の言葉、日本語のミニストリーもあるそういう日系人の教会に8年間勤めさせていただきました。でそこで日本語部のミニストリーを縮小していくということになりまして、そして、まあ、牧師がこれからフルタイムで必要なくなったということ、その時に次の行き先を私たちは祈りながら求めていたわけであります。さあロサンゼルス8年、次はどこにと言った時に、これミネソタに導かれた経緯なんですけれども、黒田節さんという方がいらっしゃいますけど、今は清水節さんという方ですけれども、いろいろ日本の人たち、アメリカにいる人たちのお世話をしてくださってる姉妹ですけれども、彼女が、連絡くれまして、ミネアポリスにいい日本人教会があって、そこで日本語のできるバイリンガルのできる牧師を求めてる、そう教えてくれました。で私はその時に私の反応はひどいものでありました。ミネアポリス、そんな寒いところダメです。今までそんな寒いところに一度も住んだことがありません。もっと暖かいところに行きたいんです、神様。南カリフォルニアとかハワイとかとか暖かいところをお願いします。そういうようなことを神様に答えた。神様の導きだったのに対して私は他のどこがいいですなんて言っちゃったわけですね。神様に不忠実だったわけでありますけれども、そしてその私に神は怒りを示されました。ちょうどヨナ、先ほどヨナのストーリーを読んでいただきましたけど、ヨナと同じような経験をいたしました。ヨナは神様にニネベに行って伝道しなさいと言われた。ところが彼はそれは嫌だ、だからヨナは神を避けて逃げて船に乗って全然違う反対の方向に行ったのであります。逃げて行ったのであります。先ほども読んでいただきましたけども、神はそのヨナの行為に非常に怒りを示されました。乗った船に大風が起こられた、大嵐になった。海の中でその船はもう今にも難破しそうに大嵐の中で壊れそうになりました。でヨナは、荒れ狂う海の中に投げ入れられたわけなのであります。ヨナが海に入った瞬間に嵐は止んで、スーッとそこに静けさがやってきたわけでありますけれども、荒れ狂う海の中、ヨナはもうすぐに溺れると思いきや、その時に大きな魚が来てヨナを飲み込んだんです。まあ、そのストーリーご存知の方も多いと思います。子どもたちも好きな話ですね。ヨナが大魚、大きな魚に飲み込まれた、そのまま丸まま飲み込まれてしまった。で魚の腹の中にヨナは3日3晩いて、その中で祈りながら過ごしました。 その祈りが先ほど読んでいただいた箇所にありましたでしょうか。神様の栄光をもう一回見たいんです。神様、自分がやったことに対してヨナは自分が神様に逆らって逃げたという行為に反省をして、もう一度神の栄光を見たいという祈りをいたしました。これはヨナ書の2章1節書かれています。またあちこちにありますけれども、神はヨナの祈りを聞き遂げられまして、そして10節にありますけれども、神はこの魚にヨナを陸地まで運んで吐き出させたのであります。ヨナは奇跡的に生き延びることができました。助かりました。神がこの魚に命じてヨナを飲み込ませ、そして3日三晩してヨナが改心した。神はまた魚を陸地でヨナを吐き出させた。まあ、全てが神の御心だったんですけども、今度はそしてまた神がヨナに命じられました。ニネベに行きなさい、行って伝道しなさい。今度はヨナは主に従ってニネベに出かけて行って伝道したのであります。そのヨナの伝道のおかげで町中の人々が主に立ち返ったというのがヨナ書の話でありますけれども、その後も続きますけれども、私はこのヨナと同じような体験をいたしました。ミネアポリスに行って伝道しなさいという言葉に逆らって、いやです、もっと温かいところ、他のところに、さっきも言いました、神は私にを罰せられました。なんか頭をハンマーでガーンと殴られたような、そんな感覚を受けましてですね、それから動けなくなってしまったのであります。三日三晩だったかどうか覚えていませんけれども、何時間かもう本当に動けなかったんです。考えることもできない、祈ることもできない、体を動かすこともできない。なぜかわからない、もうじーっと半分死んだような状態になりました。私自身祈れないんで他の方が祈ってくれました。医学的に言えば、適応障害というんだそうですけれども、そういう突然の大きな障害ショックがあった時なんかもうフリーズをしてしまって動けなくなってしまう、そういうことがあるそうなんですね。そしてその後何日かしてまた神が私に命じられました。ミネアポリスに行きなさい。もう今回は、はい、あなたのおっしゃるとこどこにでも参ります。これもヨナと同じなんですけれども、そういった時にスーッと心が楽になりました。解放されました。体も動くようになって真剣に祈れるようになって、そしてミネアポリスに連絡をいたしました。するともうすぐに来てインタビューを受けてくださいということで、もう本当に1週間2週間もしないうちにミネアポリスに私は飛んでインタビューを受けに行ったのでありますけれども、もうインタビューに行った時にはもう教会の人たちが私を待ち受けてくれてましたね。もうその時にすぐにもう採用が決まってしまって、もう赴任が決まって、それから1ヶ月以内にまた私たちは荷物をトラックに入れまして、今度は銃弾で横断ではなくて今度は銃弾ですね、半銃弾で、今度はまだ3000キロぐらいでしたけれども、旅を家族でいたしました。あ、荷物は後で送ったんですね。そうでした。車で行って、で犬と一緒に、今度は行きましたけれども、やっぱり3000キロほど車でミネアポリスの地に向かって行ったのがもう神様に従いますと言ってから1ヶ月以内だったと思います。そしてミネアポリスに着きますと、ああまたそこがいい教会なんですね。40何年前増田、隆牧師が始められた教会でして、とっても人の心が温かいところなのであります。寒い ぽちなんですけども、温かい心の人たちが大勢いらっしゃいます。ぜひミネアポリスに来ていただきたいと思うんですけれども、寒いと言いましたけども、寒さがもう日本では考えられないほどのものでして、北海道の網走や旭川にまだまだ寒い、マイナス35度今年もなりまして、もう1万ある湖が全部凍ってしまうんです。端から端までもう湖に1メーター以上の氷が張りますから、その湖がもう駐車場になっても全然平気なんですね。そういうようなところでして、屋外には一切水が存在しなくなる、みんな凍っちゃうんです。息から何から全部凍るような、ガソリンまで凍ってしまうぐらいのところですから、非常に寒いところなんですけども、冬はあんまりお勧めしませんけれども、冬以外に来ていただきたいと思いますけれども、冬の寒さを経験したい方は来ていただいても結構ですけども、いやすごいです。そしてこの寒いミネアポリスの街で温かい人たちと今伝道を続けております。みんなが、ね、一つになりまして、今教会全体でいろんなことをやっていますけれども、まず始めたのがウクレレなんですね。ウクレレ教室を始めまして、十数人の方と一緒にウクレレをして、そのウクレレ賛美を一緒に礼拝の中でやったりもしましたけれども、十数人の人がウクレレをして前にざーっと並んで賛美しますとね、聞いてくれる人がいないんですね。ほとんどみんな前に出てますからね、誰か桜を呼んできて聞いてもらわないと。まあそういう礼拝ですけれども、楽しくしております。それだけでなくて、月に1回は老人ホーム、ミネポリスにあるあちこちの老人ホームを順番に回りまして、そこで賛美礼拝をしております。また、これは私がハワイでウクレレを習ってきたからなんですけども、妻のエツコはフラをハワイで学んできましたから、そのフラを紹介しまして、みんなで、フラのクラスも始めました。プレイズフラのクラス、こちらでもなんか結構あるらしいですね。プレイズフラのクラスが教会でもあるとかあるって聞きましたけれども、そして今このプレイズ のウクレレとフラ、この伝道をいたしております。これが若いお母さんたちにとても魅力的で、フラを学びに来たり、またウクレレを学びたいという方が何人もこう教会に来てくださるので、素晴らしいこの伝道のツールになっております。また教会には国際結婚したカップルがほとんどなんですけども、大体の場合は主人がアメリカ、ご主人がアメリカ人、そして奥さんが日本人というケースが多いわけなんですけども、バイリンガルの礼拝をしております。礼拝だけでなくてバイブルスタディもやはりバイリンガルで、英語のクラス、日本語のクラス、それからお母さんたちのこれはワンポイントバイブルレッスンという短いバイブルをノンクリスチャンのお母さんたちとシェアをしている、そういうクラスも持っております。週に4回もしくは5回いろんな違ったバイブルスタディをしております。まだ他にもいろんなことがあるんですけども、子どもたちとお母さん、先ほども子どもさんたちこっちが失礼、子どもさんたち前にね並んでくださいましたけども、礼拝以外に子どもとお母さんのクラスっていうのを始めまして、母と子の交わり、それを日本語で持っております。日本語で歌を歌ったり、それから日本語の本を読んだり、クラフトを一緒にやったり、そういうことで日本語を忘れないように、また日本語に興味のあるお母さんの子どもたちが集まってきてくれております。とにかくいろんなことをみんなで一緒にやって盛り上がり、とにかく伝道していこうというのが今の教会であります。小さい教会ではあるんですけども、みんなが伝道に燃えていると言えるでしょうか。そしてもう一つ、ロチェスターにも支部がありまして、先ほど西澤さんですか、お話を聞くとやはりロチェスターに、ずっといらっしゃったということでして、でそこのロチェスターの支部でも、もうずっと前から礼拝とバイブルスタディが続いております。私もそれを引き継ぎまして、ロチェスターという町に行っているんですけども、この町はミネアポリスの大体140キロぐらいですかね、南に位置するちょっと変わった町です。病院都市とでも呼びましょうか。そこにある名誉クリニック、名誉病院という、もう世界的に、ね、有名な病院がありまして、その病院 から始まって、その病院の周りにいろんな人が住み始めて、だんだん町ができていって、今もう都市になりつつあるという病院都市。だからそこに日本からも多くの若いドクターが集まってこられるのであります。大体の方は1年とか2年、優秀なドクターが研修に来られた、またリサーチに来られたりしております。その家族がまた素晴らしい伝道対象ですね。私たちはそのご家族に伝道に行っています。月に3度片道140キロの道を運転しながらロチェスターに通っています。だいたい 1,2 年で皆さん帰られるんで短いんです。イエス様に近づいたなと思われた頃にすっと帰られるということ、それはちょっと残念なんですけども、多い時では20人ぐらいのお母さんたちが集まってくださいます、バイブルスタディ、ただのバイブルスタディだって言ってみんな来ないんですけども、ウクレレを教えますって言うと、ね、来られるんですね。ウクレレの無料レッスンがありますって言うとね、他に何も娯楽がない町ですから、日本語でウクレレレッスンして、そして子どもの面倒を見てもらって、おやつも食べれる、ざーっと集まってきてくださってですね、で十数人20人のお母さんたちの前に、男は私一人ですけどね、でこう囲まれまれ、ちょっとこう緊張しながらですね、ほとんどがドクターの奥さんなんですけども、ちっちゃいお子さんも連れて、で子どもたちは、まあ、エスコが妻が面倒を見てくれてるんですけども、ウクレレをやった後はそれで終わるんじゃない、必ずバイブルスタディ、この人の方がメインなんですけども、その1時間ほどバイブルスタディを一緒にやって、もうみんなのクリスチャンなんですけど、神様のことをいろいろ一緒に学んでいます。で最近このウクレレをするお母さんたちと一緒に病院の中回ったり、あとは老人ホームを回ったりし始めました。みんなノンクリスチャンの方なんですけど、一緒に神様を賛美するわけですね。ウクレレを持って、主は素晴らしいってこう歌ってるわけです。だからこれは変わった伝道方法と言えるんじゃないかなと思うんですけども、外側に伝道しながら内側にも伝道している、そういうグループ、これがウクレレのグループであります。ロチェスターの人たちであります。でその中から 3,4 人の方が今もう求道中で、今にももう救われそうな方が今現れておられますので、皆さんにも祈っていただきたいと思うんですけれども、ロチェスターからもどんどん若いクリスチャンが、新しいクリスチャンが生まれることを私たちは祈っております。そして結論といたしまして、まあ、結論があるような話じゃないかもしれないですけれども、神様はこのミネソタに教会を40何年前ですか、松田隆先生によって始められて、それを用いて、本当に何にもないところなんですけども、そこにいる日本人、アメリカ人、そのコミュニティにこう届いていてくださる。それこそ聖書にありますけど、地の果てにまで証し人になりなさい、地の果てですよね、ミネソタ、ミネアポリス、アメリカの中でも一番この北の上の真ん中の何にもないところですから、本当の地の果てのようなところですけれども、神様はそこを選ばれたわけであります。そしてこの何もなかったミネアポリス、もう今これからリバイバルが起こるんではないかなんて言われているぐらいですけど、どんどん人が救われています。先月も先々月もその前も一人ずつ救われて、あとまた向こうに戻ったらもう一人洗礼を授ける方が待ってくださっています。このように、でそしてロチェスターでもどんどん救われる人が起こされていきつつありますので、本当に神様の御業がそこに現れているということができるでしょうか。神様はこんな私を呼んでくださった、でそしてその主の呼びかけに応えた時に主は大きな御業を表してくださっているのであります。主は人を用いて御業をなされるお方であります。主に仕える意志のある人なら誰でも主は用いてくださいます。神様、神がもしどこどこに行きなさいって言われた時、主はその時に目的を持っておられます。主に従うなら素晴らしい主の御業が目の前で展開していく、 それを私は経験しました。でももし行きませんって言って断るなら主は悲しまれます。もし今日もしくは今週神があなたに言われたとします、あなたを呼ばれたとします、どこどこに行きなさい誰々さん、その時あなたはどう答えるでしょうか。あなたの答えはどれでしょうか。はい主よ、ここに私がおります、私をお使わしくださいと言われるでしょうか。それともいや私はまだまだ他の人を使ってください、私はそこに行きたくないんです、私はまだまだ経験がありませんし、私はそんな経験教育も受けてませんし、いや私は若すぎます、いや私は年を取りすぎてます、いや私は忙しすぎて、いや私はといういろんな言い訳が聞こえますけれども、あなたの言い訳はその中にありますでしょうか。神に従うことを決めたとき、神があなたを豊かに祝福して用いてくださいます。神様にイエスというかノーというか、それはあなた自身です。私はイエスとノーの両方経験いたしました。それを今日皆さんにお伝えしたくてここで、お話ししております。神はあなたを用いたいんです。主の働き人としてあなたを使わしたいんです。もし主にはいと答えるなら、主は喜んであなたと共に働いてくださいます。主は今あなたの良い答えを待っておられます。主にはいと答えていただきたいな、そうお勧め、いたします。そして主に従うとき、主はあなただけのミッションを与えてくださいます。あなたがスペシャルで、神様にとってお一人お一人がスペシャルです。どうぞ神様に自分の賜物を用いて使えていっていただきたい。みんなが伝道師になるわけではありません。みんなが牧師になるわけではありません。あなたのいるところで、あなたの与えられた方法で主に仕えていっていただきたい。この教会の中でご奉仕をしていただくことも大きなご奉仕で、神様に仕えることであります。それぞれに与えられた目的は違います。まず神様に呼ばれたとき、神様に従う決心をしていただきたいと思うものであります。これが私自身の証であり、今日の私のメッセージに変えさせていただきます。ではご一緒にお祈りいたしましょう。愛する天のお父様、あなたはこのものを用いてくださり、そして牧師としてくださり、またミネアポリスにも導いてくださいました。そして多くの御業を人を通して行ってくださっております。この小さきものを用いてミネソタにあなたの力を注いでくださっています。感謝いたします。どうぞこの地にも、この大阪にも、日本にもあなたの栄光がさらに大きく表されますよ。多くの祝福を一人一人が経験することができますよ。またこの地にあなたの栄光が降り注がれ、人々が大勢救いに導かれますようお祈りいたします。今日ここにいらっしゃるお一人お一人の上に豊かな主からの祝福、愛が恵みが降り注がれますように。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。